福岡 XR 部のゆるゆる物質トーク。この番組は福岡 XR 部のメンバーが物質でだべってる体でお届けするポッドキャストです。 XR に関するトピックから話し始めて道筋のない雑談をしていきます。感想や質問があればシャープ福岡 XR 部のハッシュタグでツイートしてもらえると嬉しいです。そして今回トークをする部員は私スタンプと
長峰です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回はスタンプみんなにスタンプを押していきます。いっぱい
効果エクサルブスタンプスキップスタンプわかる。
もうねだいぶ厳しくなってきたない
やいやまだあるんだって思
って。いいねとかね、リアクションがね、ディスコードとかでもある
から。あれはあれですね、押していく。僕がスタンプっていうよりみんなにいいねスタンプを押してほしいっていうことですね。
そうですね。
うん。いやちょっと次回以降ね、もうちょっとうまい名前を考えてこようと思います。い
や大変ですよね。毎月4つ。
ネタ切れや。そろそろ。4つは無理じゃないですか、毎回4つは。
そう。これね、ちょっと、ネタバラシじゃないけど毎回ため撮りをしてるんですよね、4回分、
うん
うん、一度に4回は結構きついかもしれないっていう、ね、
そうですね。
ストックがあと何ヶ月持つのか。
あ、今1個あったじゃないですか。
おストックさん、あストックさん、ちょっとこれ、うん、ダメですよ、言っちゃったら。
メモメモ
使えないじゃない。
もう使えない。
裏で言ってもらう。
来月は、
まあ、みんなが忘れた頃に使おう。
うん、うん、
じゃあ早速やっていきたいと思いますけど、ちょっと今回、はい、いつもと違う形で、いつも以上に緩いトークテーマでやっていきたいと思うんですけど。
お、何でしょう。
XR ですね、 VR とか AR を感じるフィクション作品、アニメとか映画とか、うん、まあドラマとかでもいいんですけど、うん、なんかそういう中で描かれてる XR のなんか、なんていうのかな、雰囲気好きだなとか、なんかそういうことについて本当に道筋なく雑談をしていきたいなと思うんですけど、
うん、
まあ一つ僕が一番 XR っぽいな、特に AR っぽいなって感じたアニメ作品で結構有名なのを紹介すると、電脳コイルっていうアニメですね。
電脳コイル、うん、電脳コイルですよ。
昔 NHK で放送されてた。
やってましたね。
これは本当にね、AR を、放送当時ってまだそんなに、なんか AR。
すごいですよね。あれいつだ
?2007 年です
ね。
そう、2007年。でももうすでにあの当時、メガネ型の AR デバイスを作中で描いていたんですよね。で、なんていうのかな。面白いなって思ったのは、子供たちの遊び道具、ゲーム機器みたいな感じで AR グラスを取り上げてたんですよね。で、なんかその AR で表示されるアイテムとかを使って、なんかいたずらをしたり、子供たちらしい遊びをしたりとか、
うんうん、
あとはなんかその、まあ、よくネットで起きがちなネットミームというか、都市伝説的なものとかも絡めて、ちょっとこう、なんていうのかな。トイレの花子さんとかじゃないけど、なんかそういうものとかも絡めて話が進んでいくので、うん、なんかその辺も AR の使い方とか絡ませ方がすごく、バグですね、
うんうんうん。
バグとかをそういうなんか都市伝説的な表現として使ってたりとか、そういうのもすごく面白いなと思って見てて、結構、なんていうのかな。めちゃくちゃ、SF 作品なんだけど、なんか現実からかなり乖離してるっていうよりは、割と起こり得そうな未来の感じ、うん。
リアルな感じですよね。
いや、本当ですよね。
ね、面白い作品だなって。
いや、2007年って、相当すごいですよね、うん。衝撃的ですよね。
ね、
その頃って、なんかあった、うん、そういうヘッドマウントディスプレイ的なものって。なんかあったんですかね。
古いので言うとね、Google グラスが一番僕的には古いイメージがあるんですけど、うん、なんかあれよりももっとこう、具体的になんか作られてるかな。Google グラスでちょっと思い出したけど、ドラゴンボールのスカウターとかもね、ある意味 AR の表現、
うんうん、あまあそうね、使うとは確かに、うん、確かにね。
でもあれよりもね、もっと踏み込んで作り込まれてるから。で、監督のですね、磯光雄さんっていう方は、あのアニメーター出身の方だったと思うんですけど、
うん、
エヴァンゲリオンのテレビシリーズとかで結構その主要な、
ああ、そうなんですね。
シーンを、うん、担当されてたりして結構すごい人なんだけど、でも別に、その、電脳コイルを作った時に AR とかに対してなんかとりわけ、なんか詳しいっていうわけではなかったそうなんですね。うん、なんかそれもちょっとびっくりしたところではあるんですけど。
いや、本当、まあ僕もね、電脳コイルだよなってやっぱ思うわけですよ。うん、AR 好きとしてはね。
うんうん、
なんか本当、今見ても全然こう、すごいなって思うし、うん、また見たいなって、めっちゃいろんなヒントが入ってる。
確かに、今見直したらめっちゃ良さそうですね。
うん。
うん、なんかね、あの、デンスケですかね。あの、犬、はい。犬がいるじゃないですか。
ってやつですよね。うんうん、
あれがね、あの、すごくいいなって思ってて、まあ、いいなというか、あの、メガネかけてる人、みんなに見えてるじゃないですか。まあ、あの世界だと当たり前なんだけど、うん、メガネかけたら、普通にそこにいるデンスケがみんなに見えてるっていう世界観、
うん、
あれがすごくいいなと思っていて、まだできてないなと思ってるんですよ。あの、作ればね、作ればできるんですけど、それが普通になってるじゃないですか。普通にそこに存在しているデンスケがいて、
うん、
まあ、メガネかければそれが見えるようになるっていうだけなんですよね。その、なんだろう、デンスケ見るためのアプリがあるわけじゃないじゃないですか。
はいはいはい、はい。
そうですよね。
普通にいて、ビジョン OS とかでね、うん。
そう、普通の OS レベルで、そこに存在している何らかの、デジタル的な情報があって、このメガネをかけるというのは本当にそれがただ見えるようになるだけっていう状態なんですよ。
うん
うんうん、
それが素晴らしいと思っていて、それを目指したいなと思ってるんですよね。
そうなってほしいですね。
そう、今はね、それ用のアプリを作ればできるんだけど、デンスケと遊ぼうアプリを作れば、みんなで同時にデンスケを見ることができるアプリは作れるんだけど、うんうんうん、それよりさらに先にいるんですよね。
うん、
それがね、すごいし、まだできてなくて、そうなるといいなって思ってるところなんですよね。
まあ、そういうレイヤーがあって、みんなそこに、なんていうのかな、うん、アプリケーション層じゃないところでね、つながるっていうのは、
うん、
いいですよね。
ポケモン GO とかがまあ割と近い部分には位置してるのかもしれないですよね、もしかしたら。いや、でも違うのかな。
ポケモン GO も、まあ、ポケモン GO のレイドバトルみたいなのは、まあ、できると、うん、ただやっぱみんながポケモンアプリを立ち上げてて、ポケモンアプリをやってる人同士だったら一緒に戦えるよね、うん、みたいな状態なんで、
うん、
そうですね、なんかほんとメガネかけたらポケモンバトルやってる人たちがあそこにいるのが見えるみたいな感じなので、
うん、そうですね、うんうん、確かにそうな、自然な感じでね、そういうのが、
そうなんですよね、
切るといいですよね。
やっぱ電脳コイル、うん、今、いや、また見たいな、ちょっとまた見たくなってきました。
ね、ちょっとぜひ、あの、まだ見たことない方は見てみてください。
今、結構配信とかで見れるんですかね。
どうだろう。
あると思いますよ。僕なんかでサムネイル
か。あ、プライムビデオで見れそうだな。
うん、あるはず。
とはですね、そうだな。あの、サイコパスっていうアニメだったと思うんですけど、
うんうん、
あの、自分の主人公の女の子だったかな、あの自分の部屋の壁紙とかをこうパッとこうその場で切り替えるみたいなシーンがあったと思うんですよね。なんか、うん、あれ結構 VR 的な文脈で表現的に面白いなと思って、
うんうん、
あのサイコパス自体は別に VR、 あのヘッドマウントディスプレイとか AR グラスつけてるわけじゃないんだけど、なんか未来の表現としてそういう部屋の内装とかを気分でこうパパッと一瞬で変えるとか、うんうん、なんかああいうのって AR とか、まあ、VR でやっていける感じでちょっと面白いなっていうのを感じました。
サイコパス、ちょっと仕組みわかんないですけど、服装とかも変えてましたよね。
う
ん、
ああ、そうそうそう。
だからなんか、ね、あれはどういう仕組みなんだろうと思うんですけど。
物理的にね、変化してるようにも見えるから。
そうそうそうそう。多分あんま設定詰めてないのかもしれないですけど、うん、なんか体験としては理想ですよね。
うん、うんうん、そう。なんか
物理的なホログラムみたいな、
うん、
ね、最高のやつが実現した世界ですよね、あれは。
なんかそういうのって、実際の物理的には難しいけど、AR グラスとかね、VR を使うことによって、その場その場で好きなように変更していけるっていうのが良さの一つかなって思うんで、
うん。うんうん。
なんかそういう表現も一つ面白いなって思いました。
サイコパスとか、ちょっと未来っぽい、時代の作品だと、うん、まあ普通に AR 的演出って結構ある、うん、あると思ってて、サイコパスも多分あるような、うん、ドミネーターでしたっけ、あの銃を構えた時にその人の情報みたいな相手の情報が出てきたりとか、
はい、
色相でしたっけ、
はい、相手の犯罪指数みたいなやつでしたよね、
うんうん、そういうのが可視化されてこう空間に展開されて見えるような感じじゃなかったでしたっけ、
うんうん、そんな感じです、うん、
でしたね。
なんかその情報の可視化みたいなところって、まあ、普通にいろんなアニメで出てきますよね。なんか AR って全然言われないけど、
うん、
普通に情報が出てくるみたいなのは、
うんうん、そうですね。なんかそれこそさっき言ってたね、エヴァンゲリオンとかもコックピット内にこうモニターがパッて出てきたりとかもあるし、
うんうん
うん、あと広角機動隊とかもそうじゃないかな。なんかそういうなんか文字とかなんかね、データとかがバーって視界に表示されるとかは、うん、結構いろんな、それは結構昔からいろんなアニメでね、
そうですね、
使われてるしますよね。
あとは何があるかな。まあ有名どころだとやっぱ SAO とかなんじゃないですか。
あ、
そうですね、やっぱ SAO は
ソードアートオンライン、
うん、
フルダイブでしたっけ。
フルダイブ、
そうですね、あれは自分の体は、うん、使わないで脳みそで全部やるやつですね、
うん、
あれがねやりたいですね、生きてる間に。
まあ、やっぱ VR のね、最終到達地点はそこなのかなっていう気がなんとなく
か。
VR の夢はそこですよね。
いやー、やりたいですね。
五感すべてを感じ取るみたいなね。
やっぱフルダイブまでいかないと、こう VR らしい VR、なんだろう。なんかね、足りない気がしてるんですよね、今の。視覚、聴覚。
そうですね。
体験だけだと。
また別物ですよね、もう全然。
視覚聴覚もね、まだ 100% っていうところまで行ってない気がしますからね。例えばその音にしても、なんだろうな。その、例えば雪道を歩いてるときに足元から雪を踏む音がするとかって、なかなか再現しづらかったりするじゃないですか。で、草の上を歩いてる音とか、アスファルト歩いてるとか、
うん、
なんかね、その辺まできっちり表現できるようになってほしいなって思うし、うん、視覚に関してはやっぱ風とかですね、なんかそういうのをちゃんと、なんていうかな、今 VR チャットとかでやっぱ風の表現とかって不自然さをやっぱ感じてしまうんですよね。こう全体が同じ方に流れてたりとかっていうのが多いから、
うん、
まあ、大変なんでしょうけどね、その実際にに近い形で風を表現するとかっていうの。
ああ、なんか全力疾走をね、したいと思うわけですよ。全力疾走。自分が本当に走ってる感じで。
うん。
やっぱ移動って、こう、VR 上での移動と現実での移動が今、まだ一致してないので、
うん、
こう走る感覚っていうのは、こう、現実とは違いますね。うん、
ああ、でもそれちょっと怖いな。フルダイブになって、その疲労感とか痛みとかを感じるようになってくると、それはそれでちょっと怖いかもな。
それはどこまで再現するかですかね。疲労はオフにするとかあるんじゃないですか。痛みはオフにすりますんで。
ねえ。あ、それ今のでちょっと思い出しちゃったけど、ガンツとかもある意味 VR っぽいなっていう気がしますよね。
ガンツ読んだことないんですよ、ね、うん、どの辺がそういう要素あるんですか。
ガンツってその死んだ後に、
うん、
なんか肉体が再生されるような感じでしたよね、そいつは。
そうです、そうです。
で、その中で謎の宇宙人 みたいなのと戦うみたいな。
うん。
で、あの、ガンツっていうの着てて、めちゃくちゃ、その、パワーアップしたりするんですけど。
なんかそれは生き返るっていう話なんですか？
生き返ってるのかな？
あれは、もう人間の、こう、状態を、記憶とか精神とか含め、全部保存できるっていう宇宙人技術があって。
ああ。
それをこう再度プリンターでプリントしてるって感じです。
うん。
ああ、なるほど。
ちょっとエグい話ではあるんだけど。
3D プリンターみたいに人間の体がこう断面で出てくるので結構グロい感じです、
ね。再現されてるんだ。
魂込みで本当に
そう、はいはいはい、
出せちゃう。だから同じ人を2人出せるんですよ。そういうのがこう劇中でもいろいろあるんですけど。またちょっと、うん、難しいですね。なんていうか我々。
なるほどね。
なんかちょっと戻っちゃうんですけど、さっきのソードアートオンラインなんですけど、うん、最後の方とか中村さん見ました？アリシゼーション編とか。
一応見、アニメを一応見た気はします、
うん。アニメの最後の方のシーズンなんですけど、
うん。
そうですね、ネタバレとかはあんまりしないようにするんですけど、とりあえず仕組みが全然違うんですよ。ソードアートオンラインってゲームの名前で、
うん、
デバイスとしてはそのなんか頭にかぶるヘッドセットみたいなもの、ヘルメットみたいなものをかぶって、まあ、その体験するものなんですけど、その最後あるアリシゼーション編っていうのが、なんていうのかな、 VR とはまたちょっと違って、なんて言ったらいいかな、ソードアートオンラインとかはあくまでもテクスチャとかなんかそういうゲームエンジンで作りましたみたいな感じなんですよね、世界が、
うん、
なので現実っぽくはあるけど、まあよく見たら違う、現実とは違うっていうのが体験してるユーザーも分かるようにできてるんですけど、うん、その最後、やる仕組みがソウルトランスレーターっていう仕組みなんですけど、なんというか人間から見るとデバイスとしてはそのなんか被って夢を見てるみたいな状態でそこに没入するんですけど、
うん、
現実世界と区別ができないっていうのが一個特徴で、
やばいね、
さっきスティックさんが言った風とか光とか、うん、足を踏んだ時のその体に伝わるフィードバックとか、ちょっと揺れるこう葉っぱと か、うん、なんかそこからこぼれる水とか、全てがその体験してる本人からすると現実にしか見えないっていう、こう仕組みなんですね、うん、それを語り出すと長いんでちょっとあれなんですけど、なんでそのなんか人間のこう記憶とか魂とは何ぞやみたいなお話なんですけど、
うん、
そこまで行くと本当になんていうのかな、人間もこう生体コンピューターじゃ生体コンピューターで完全にハックするとそういう形になるよねみたいな、うん、夢ってどうやって見てるんだろうみたいな、
うん、そうそう、
夢を見てる時にこれテクスチャーが荒いなとか思わないじゃないですか、
うん、
からなんかそこが最終形なんだろうなみたいなのを想像して見てました。
あれ NPC もうなんか、
あ、そうですそうです
の話でした、キャラクター、
は
い、AI でなんかその空間というかそのシステムの中ですごいシミュレーションなのか何なのかで生きているというのか、あのただの AI ではないというかそんなやつでしたっけ。
そうですね、
めっちゃ抽象的
で、はい、AI の話になっちゃうんですけど、
うん、
トップダウン型 AI っていうのとボトムアップ型 AI っていうのがあって、今ある AI は全部トップダウン型 AI っていうやつで本物の知性じゃないんですけど、あの01しか出せないプログラムにいろいろ覚えさせてチャット GPT 作りましたみたいな、あれって知性なくて、
うん、
ただ文字列に対してなんか予測変換のすごいやつみたいなのを繰り返してるだけなんですよね、人間っぽいだけなんですけど、
うん
うん、ボトムアップ型 AI っていうのは脳の仕組みそのものを作って、なんかプログラムコンピューター01機械ではあるんだけど脳と同じ仕組みを作っちゃえばなんか脳ができるんじゃないみたいな、そしたらそこに知性で発生するよね、うん、みたいな考え方なんですよね。でその SAO の最後の方に出てくるやつはそのボトムアップ型 AI っていうものが実現しましたよっていう世界なんですよね。
うん、
ちょっとあんまり喋るとネタバレっぽくなるんですけど、まあそうそう、だからあの本物の AI っていうやつができた世界っていうことですね、
うんうんうんうん、
それは人間と何が違うのっていう、また人権みたいな、ロボットの人権、うんうんうん、AI の人権みたいな話になるんですけど、
そうそう、
そういう意味合いでも結構勉強になる作品だと思います、
うん、
だから VR の世界なんだけど、まあその AI の考え方とか AI とはなんだっけみたいな、そっちと紐づいてくるんですかね。
そことセットになると思いますね。
うん、まあ、そうだよな。あのキャラクター、まあ、バーチャルリアリティって本当に現実かのように感じるような技術とか世界に入り込むみたいな体験だとすると、あのゲームの世界に入ってまさに現実だと思うような冒険の世界に入った時の NPC の挙動みたいなのが本当の人間とか現実にいる人だと捉えられるようにするにはどうするのかっていう課題って、まさにその AI の話ですもんね。
うん、
だからそういう VR 体験を本当に作っていくところになると、 VR ゲームみたいなの話だと AI とはこう切り離せないような感じになりそうですね。
うん、
そうですね。やっぱゲームって全部プログラムがあってシナリオがあって会話文全部打ってやってて、うん、で最近そのチャット GPT 的なのができたので、ある程度設定書いておけばなんかそれっぽく喋ってくれるかもしれないみたいな状態の街と村人作ってそこでワイワイするみたいな実験が今だんだ
ん
出てきてて、今後多分出てくるゲームはそういうのが標準搭載されるようになるんだろうなって思うんですけど、これから本当のそのボトムアップ型 AI とかができると、もうなんかゲームを作るとかじゃなくて、なんか本当に世界というかね、なんか人間一個一個をこう作って、そこでこうなんか眺めてみる実験をするみたいな体験が増えてくるんだろうなみたいな。
世界があって、で人々がいて暮らしをしていて、そこに例えば魔物みたいなものがを登場させて、魔王みたいなものを登場させるっていう舞台だけ設定して、
舞台だけ、うん、
でもそれで
究極の TRPG みたいな感じですよね。
うん、
本
当に、
あ、
用意されてないものが、
ね、
うん、
魔王軍強すぎるとね、こう人間、あのプレイヤーが行く前にね滅びてしまう可能性もあるし、
あ、はいはい、そういうところがあるですね。機関システムで、あの SAO だったらカーディナルシステムっていうのがあるんですけど、その AI、 あ、この AI はトップガンタウン型の AI なんですけど、うん、それがあってゲームシステム全体を見てるとか、
なんか、あ、調整役がね、いるんだね、
登場するんですけど、なんかこう、ヘルスケア担当の AI がいて、
うん、
それぞれこう役割のある AI がいてみたいなのってよくあるじゃないですか、ゲームとか、うんうん、作品の中で。なんかそういうところも結構練り込まれてて面白いですね。
結構ね、長いからね、
うんうん、
ソードアートオンライン。
あ、ソードアートオンライン長いですね。
追いつくの結構大変ですよね。
そうですね。SAOA、うん。
こうシリーズいっぱいあるんですよね。僕全然見れてないからな。
いっぱいありますよ、アニメは。何期だっけ？
じっくり一回見てみないとな、う
ん。時間はかかりますけど面白いし、僕も原作の小説とか当時全部読んでたりしたんですけど、結構夢中になってこう、うん、僕のこう XR 原体験は若干そこにあるような気もします、ね。
おお、なるほど。
2012年とかなんですよね、アニメが。で、大学生とかで見てたんで。
結構ね、やっぱ XR やってる人たちはこのソードアートオンラインの影響を受けてる人
結構受けてますね。うん、かなり人気作なので、はい、まだ原作も終わってなくて続いてるので。
あ、そうなんだ。
はい、あのまた次の作品とかがいつかアニメで出ると思います。だいぶ時間かかると思いますけど、
うん、結構ね、このコンテンツ作る人たちはこういうアニメ作品を見てまたそこから影響を受けて何か作ってたっていうのもあるだろうし、
うんうんうん、
あ、
そうですね、
古いもので言うとドラえもんとかもね、なんか今の技術を使うとドラえもんの秘密道具ってなんか再現できるものが、
はいはいはいはい、結構ありますよね。スマホで再現できるものがいっぱいあって、うん、
なんかそういうところからヒントを見つけて、ね、なんか AR コンテンツ作るとかっていうのも面白いのかなって思ったりは、
ね、うん、うん、なんか服着せ替えるカメラとかね、うん、なんかいろいろあります
よ
ね。
ドラえもんは本当にすごいですよね。アイデアの宝庫なので、
う
ん、
いや本当に、
うん、
ね、一回じっくり見直してもいいかもしれないですよね。
確かに、
それこそね、ビジョンプロとかのなんかアプリを作るときに
、うん、
いいアイデアが、
サッカソン、サッカソンのネタとかにすごいいいと思いますね。
確かに。
ドラえもんのこれを作ってみるみたいな。
いいかも。 とはね、ちょっと今アニメの話が多かったけど、洋画、実写映画とかだと、あの、マトリックスだったりとか、
マ
イナスリポートとかね、あの辺も結構、うんうん、AR とか VR の表現をして、うん。うん、なんかね、結構そういう SF 作品とかは、なんか今後コンテンツを作っていく上で、なんか参考にできるものがあるのかなって思
う、
う
ん
うん。
だいぶ身近になってきますよね。ほんとビジョンプロもそうですけど、
うん。
あと何年でみんながこういう空間コンピューティング的な体験が当たり前な UI UX になるのかなっていうところですけど、うん、なんか面白いねとかじゃない次元に来てますよね。本当にも、
う
ん、
そう、それは
もうちょっとで社会実装本格的に普及していくって段階なんで。
電脳コイルとかもね、やっぱ当時見てるときは、やっぱまだまだ先の未来的な感覚で見てたけど、なんかもう割と、
すぐ目の前まで、うん。うん、できてるっちゃできてる。
ね、来てるから、なんかあと数年で同じような状態になるんじゃないかっていう感覚がありますもんね。うん、
じゃあ歩いたら AR 広告だらけとか、やってみたいな。嫌だけど。
逆にね、それで広告を消していったりもできるって考えるとすごく、なんか、スッキリする。
そうですね。うん。なんで YouTube とかの広告みたいに個人に最適化されたものが街中で見えるみたいなのって、すごいいいと思うんですよね。うん、ビジネス的には、うん。そうなっていくんだろうなぁ。いつだろうなぁって感じですね。うん、
ね、楽しみだ、
うん。AR の広告だと、いいなと思うのは、普通のインターネットの広告って、まあ、一応自分に興味のあるような情報から、うんうん、いろいろこう抽出されて出てくるけど、
うん、
まあ確かになんか興味ある領域のやつだなとかっていうのはあるけど、別に今欲しくないんだけどとか、まあ、うん、結構こう見たくない広告もいっぱいあるじゃないですか。今別に見たくないのに出される広告があるけど、
は
いはい、なんだろう、現実の街を歩いてる時の AR 広告って、ここに美味しいお店ありますよとか、結構知りた
い
気がするんですよね、
はいはいはい、
で、なんかここの、まあ、自分の家の近くだったりとか、まあ、遊びに行ったところの美味しいお店を知れるみたいなのってすごくこう僕も嬉しいし、まあ、お店も来てほしいから出すっていう話だと思うんですけど、
うん、
なんかこうユーザーにとっていい体験につながりやすいのかもなって思って、広告なんだけど、何だろう、広告ってちょっと嫌なものっていうイメージがちょっとあったりすると思うんだけど、
うん、
それがこう嬉しいもの、知りたい情報みたいなのがうまく広告になっていく可能性あるな AR だとってちょっと最近思ったんですよね。
うん、パーソナライズされて嬉しいものになるといいですね。
そう、
本来そうあるべきですもんね、うん、広告出す側にとってもそう
メリットあ
るし、あってほしいだし、
うん、うんうん、まあ、場所にちゃんと紐づいてある情報であってほしいかな。
確かにな、
全然関係ない、ものの広告が、うん、その広告ビジョン的に出てもあんま嬉しくないんだけど、
はいはいはい、
なんかね、ここに美味しい食べ物あるよっていうのが、ね、うんうんうん、こう分かるとか可視化されるみたいな。
確かに確かに、
YouTube の広告なんかがそうですもんね。やっぱ自分に当てはまんないのが出るから、こうストレスを感じるというか、うん、
別に興味はあるんだけど今別にそれ調べてないよねみたいなタイミングで結構出てきたりもするから、
なんか今だと例えば福岡の20代男性とかみたいな絞り方で SNS の広告流れてくるじゃないですか。
うん、
幅広っていう、
そうですね、
感じになっちゃうんで、やっぱ今その場所でこの時間にっていうのができる、ここでイベントあるよとかをちょっと分かりづらいけど AR 広告でこう認知させたりとか、
ね、
お店の外側とかにね、いろいろ置いたりとか、
ご飯食べたいけど今から10人で入れるとこありますかねみたいな、こう打ち上げの時とかあるじゃないですか、
うんうん、
イベント終わって、うん、打ち上げどこでやるみたいな、うんうん、とりあえず行ってみますかみたいな感じで街出るけど、うんうんうん、どうするみたいな空気になること、
うん、いやどうなんだろう、でもそれやりすぎると街がもうなんかどこでも歌舞伎町みたいになっちゃうから規制、ね、が入りそうですね。
それの
ここまでの表現しかダメみたいなプラットフォーム側で、
いや、わかる、一方ではその実際にある場所ある店の広告が出るとしたら、あんまり 悪いことできないなっていう気持ちもあるんですよ。
はいはいはいはい、
あの過度な広告とか詐欺広告とかしにくかろうなとも思う、
いやだから
のがあるので、あの治安のいい広告になりやすいんじゃないかと思う一方で、
ね、
でも悪者がいた時に、うん、わなにそのぼったくりのお店とかがあった時にどうなるんだみたいな、
そうですね、
まあね、悪いことする人はどんな方法を使っても
そうなんだよな、
ね、その辺はクリーンな状態になんとかね、なっていってほしいな。
でもさ、デジタル情報であれば、あの、うん、追えるじゃないですか。ここにこういう情報が出てるみたいなのも全部トラッキングされるから、はいはい、ぼったくりとかもしにくくないかな。
でしにくくなるはずですけどね。審査制とかにしたりとか、うん、ログが残るよとかしたりとか。
まあね、でも悪いことする人はどんな手を使ってもする
から、ね、
足がつかないようにやると思うから。
なんかビジョンプロの時もいろんな記事で空間の奪い合いの時代が始まるみたいな煽り文句がありましたけど、本当にそうなっていくんだろうなって。今はユーザーの、あのアプリのなんていうのかな、画面アプリ一覧の画面の奪い合いみたいな話がたまにあると思うんですけど、あとはスマホの画面上とかそのパソコンの画面上の面積の奪い合いみたいな感じだと思うんですけど、それが空間歩いてる道全部みたいになったり、ビルの壁面を AR 広告で貸し出しますみたいな、ね、いやそうなんだろう、
どんな未来になるかいろいろ楽しみではあるけど、ちょっとだいぶ時間が長くなってしまったので今回はこの辺にして、はい、ちょっと、ね、はい、特殊な回ではありましたけど、またこんな感じでちょっとざっくりとしたテーマで話していけたらいいなとも思っているので、乞うご期待っていう感じで、
はい、ありがとうございます。
はい、ではエンディングに行きます。このポッドキャストは福岡 XR 部のコミュニティでお届けしました。感想や質問があればシャープ福岡 XR 部のハッシュタグでツイートをお願いします。福岡 XR 部ではいろいろなイベントを開催しています。コンパスというサービスでイベント情報を公開しているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。福岡 XR 部のゆるゆる物質トークでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。